皆さんこんばんは。会員制アーモリバー青森倉庫店主の比嘉浩二です。この後スタートする新番組そん時の青森。そもそも青森とは日本の蒸留酒の始まりの酒。その歴史は600年前に遡り、歳月をかけ沖縄の、そして日本の文化として歩んできた誇りの酒でもあります。その魅力を東京で活躍するデザイナーでもあり大の青森ファン、青森マイスターに人一倍対抗心を燃やしている MC の新と、北海道生まれ、その器に青森とワインへの愛を注ぎ込んで生まれた青森マイスターミスター藤野が、うちの地ではないからこそ伝えられる、感じている青森の魅力を発信してくれます。あ、お時間となったようです。それではお聞きください。そん時の青森スタートです。
どうも皆さんこんにちは。
こんにちは。
お、すげえ帰ってくる気持ちいい。
そん時の青森っていうラジオの新番組を始めたいと思います。ね、にぎやか、なんでこんなにぎやかかっていうと、今公開収録をしてます。東京の銀座、東京でこの番組収録して沖縄で放送するっていう形の番組です。皆さん青森って知ってます？
知ってる知ってる。
この番組基本的に沖縄で放送するんで、まあ聞いてる人はね、知ってる人ばっかりだとは思うんですけどもね、青森ってお酒、沖縄ではスーパーメジャーですけども、全国的にはまだマイナーなお酒だと思います。でもとっても美味しいお酒ですよね。名前だけは知ってるって人も多いでしょうけども、その青森のことをあれこれと喋ったりする番組です。 MC は普段東京でグラフィックデザイナーをやってます岡山真也真と申します。よろしくお願いします。
うわ、すごいな、気持ちいいな。何人来てるんだこれ。
そしてもう一人パートナーとして青森の専門家として入ってもらってます。青森にもね、ワインのソムリエみたいなすごい立ち位置の人がいてですね、青森マイスターの藤野さん、藤野です。
はい、
よろしくお願いします。
いきなり声援が。北海道出身なんですけど、泡盛が好きすぎて気がついたら泡盛マイスターになってました。まあ泡盛美味しいので皆さんに楽しく飲んでいただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ藤野、あ、なんか藤野超人気あるね。
まあね、シーさん知らないだけ。
俺実は結構マニアックなところ
。そうそう、マニアックなところ。いいな。じゃあ藤野、はい、青森の番組始めますけど、
ね、始めちゃいましたね。
なんかこう青森の話してください。
もういきなりそんな振りからです。
青森ってね、
はい、
東京ではまあなんかこういう風に公開収録とかをして集まってくださいって言うと、超詳しい人ばっかり集まってくれて、多分この中で僕あんまり詳しくない方の人になってしまうんじゃないかっていう、ね、いやいやいや、だってここだけでマイスター何人います？
何人いるんだっけ。
すごいっすよ。
マイスター 1,2,3、うん
ね、そう、すごい青森 の専門家が集まってくれるんですけどもね、まあ、まだ全国的にはそんなに なんて言うんだろう、飲んだことあるとか知ってるとかいう人ってまだ少ないじゃないですか、
ね、毎週飲んでるなんて人はちょっと少ない、
ね、周りにはいっぱいいますけど、基本的に少ないですよね。
はい、
でもだからこう青森って今から例えば勉強したりとか覚えたりするのにはもってこいのお酒じゃないですか。
まさしく、
ね、だって今からワイン勉強して、なんかこうお店で飲んで、あ、これまだ若いよねみたいなうんちくを垂れたいと思うと、まあ 2,30 年かかるじゃないですか。
2,30 年はですね、そんな、まあまあまあまあ、
ね、でも青森ってこう一回沖縄料理屋さんとかに行ってこう 2,3 種類飲むと、まあ、大体町内で一番詳しい人ぐらいにはすぐなれますよね。
そこまで、いやいやいや、でもね、もっとあの種類もたくさんありますし、
ありますし、
はい、うん、あの味わいもバリエーションすごいたくさんあるので、
ね、
はい、
そう、基本的に同じ材料で同じ作り方をしているのに、
は
い、すごく幅広い味がする青森、
はいはい、そうです
ね、
で何より魅力、一番大きな魅力はやっぱり古酒でしょうね。
あ、古酒って知ってますか、 寝かせると美味しくなる、
はい、
寝かせるとタダで美味しくなる、
まあ、寝かせておくだけでまろやかになって美味しくなる、
美味しくなる、はい、なんかそういう、こう魅力たっぷりな泡盛の番組、はい、まあ、沖縄の人たちは日常的に飲んでるけど、なんか結構我々ね、よく沖縄に行くんで沖縄の人たちと一緒に飲ませてもらったりするんですけども、なんか漠然とこう生まれ育った土地の泡盛をね、
うん、地元の
もうそれしか飲まないっていう人たちもたくさんいらっしゃいますよね、
は
い、それはそれでね、はい、素晴らしいですけども、なんかせっかくね、こうこんなに銘柄があって味の違いがあるんで、まあ、そういうのをこう結構意識して楽しんで選んで飲んでもらったらいいんじゃないかと、
はい、
そういうのをご紹介してね、我々ほら、ね、沖縄こうガイドブックとか本とかいっぱい読んで詳しくなってるタイプなんで、うん、そういうのもなんかちょっと勉強したりとかするじゃないですか、沖縄の人たちとは違うアプローチで、そういうのをぜひねご紹介していけたらいいなと思ってます、はい、いきます、皆さん新番組よろしくお願いします、せーの、
そん時のあんまり
この番組は制作泡盛トリコロール制作協力 T シャツブランドエスケープゴースト銀座沖縄料理島豆腐音楽提供琉球ポップスユニットリューティーそして今収録時点ではまだ決定ではないけどもしかすると沖縄県酒造組合ちょっと入れときますね。そして今回の協賛久米線酒造株式会社以上の方々のお力添えでお送りいたします。
音を残して寝転んで深い空
アニメ演出家の春日森春樹です。エスケープゴーストの T シャツを着ているとアニメを作る上で役立つことっていうのがまああったりなかったりするんですよ。キャラクターのデザイン、色を決めるときにエスケープゴーストの T シャツっていうのはカラーバリエーションが多いですから、こんな感じの色欲しいなーって思ったときに今着ているエスケープゴーストの T シャツのこの色だっていうことはめったにないんです。でもそういうことがあったらいいなって。あと例えばアニメーターさんと打ち合わせをしていて、このキャラクターの表情はこんな感じでお願いしますっていう時に T シャツに描かれているキャラクターが、あ、この表情いいねって思う時っていうのもあんま滅多にないんです。でもあったらいいなって思いながら着ています。マニアックグラフィック T シャツブランドエスケープゴースト。
こんにちは、MC のしんです、
青森マイスターの藤野です。
アシスタントのみーちゃんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
その時の泡盛新番組、
はい、
スタートします。いろいろね、よろしくお願いします。東京のスタジオで撮ってます。泡盛がね好きすぎてね、毎晩泡盛を
毎晩
、まあ、たまに昼から飲んでるんですけども、青森が好きすぎてなんか青森の話をねいっぱい
もう全世界に出していこうかな
そうそう、全世界にやっていこうかと思って、東京のスタジオで撮って沖縄で流すっていうね、こういうスタイルで番組をやっていこうと思います。で、飲みながらやります。我々
待ってました
さっきの収録の中で乾杯してましたけど、こっちのスタジオスタジオで別のお酒を飲みます。毎回ね、家を出るときに目についた泡盛を1本持ってこようっていう約束をしてるんですけども、今日は僕が持ってきた泡盛をみんなで飲みながら喋りたいと思います。正弘酒造、糸満の正弘酒造さんの新商品で島唄ゴールドっていうやつを持ってきました。僕最近もうあ、どうぞどうぞ。
どう
ビールをね飲むのをやめちゃったんですよ、
すっかり、
うん、で樽仕込みの泡盛をソーダで割ってさっぱりと一杯目にするっていうのが自分の中で流行ってて、これ樽仕込みなんですよね。で一杯目その乾杯のお酒としてビール代わりに樽酒のソーダ割りでこの番組をスタートしようと思います。こんなに適当にしてだらだら喋ってていいのかな。まあいいや。はい、じゃあ新番組よろしくお願いします。カリー。この番組、まあ泡盛について我々大好きなんでいろんなことをやっていきたいと思うんですけども、コーナーをねいっぱい作って、
はい、
うん、なんかこう泡盛を美味しく飲むにはどうしたらいいかとか、泡盛に関する質問にお答えしたり、我々が逆に質問させてもらったり、なんかこう楽しみ方みたいなのをみんなで共有できればいいなとやってるんですけども、まあ、多分さっきも言ってるとは思うんですけども、僕がただ青森大好きなだけの人なんで、こう専門家の藤野、
いやいや専門家って言っても私も青森が好きだっていう延長線上ですから別に。
ただ青森マイスターなんですよね。
ちょっと勉強しただけです
。青森マイスターってみーちゃん知ってる？
初めて聞きました。
初めて聞いた。今このメンバーの中でみーちゃんだけがうちなんちゅうです。
初めまして。
で藤野は
どさんこです。
どさんこです。僕は九州男児です。ただみーちゃんが一番青森が詳しくないということなんで、おじさんたちがね、こう女の子に青森を無理やり教えるっていう形になりつつあるんですけども、マイスターってねなんか偉いんですよ。
偉い、
偉そうです。
偉そうにしてないよ、やめてやめて。ラジオだからそういうのみんな想像しちゃうじゃん。
舌とね、知識とね、こう人格とね、あと財力がね、
人格
ね、
人格問われるとちょっとやばいです。いろんなもの問われる、ね、そう、すごいハードル上がってるんだけど初回から。
マイスターさんって沖縄県内にもいっぱいいらっしゃると思うんですけども、県外、僕らね東京で青森マニアをやってると周りにまあ結構
ポツポツ
いらっしゃるんですけども、どんくらいいるんですか？
関東でどれぐらいかな、60人かそこらぐらいじゃないかな。
そんないるんだ、
はい、
あ、そうなんだ。西表山猫よりはいるんだ。
そこ比較すると
か、天然記念物ですね。
天然記念物、
ヤンバルクイナぐらいはいるんだ。
ヤンバルクイナぐらいはいる。もうちゃんと保護してください。
そうだ、だから車で引いた時はちゃんと届けるよ。
警察に出
警察に届けるよ。
マイスター
、マイスターじゃなかったら大丈夫です。こんなねためになる知識をいろいろとやっていこうと思ってます。
ためになるの。
あの新番組その時の青森、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
新番組その時の青森でございます。シーズン1第1週目、先日銀座の沖縄料理屋さんをお借りしてね、公開収録試飲会を行った様子をお送りしてるんですけども、はい、久米線ブラック古酒35度、
はい、
これを飲んで、まあ、それの皆さんの反応とか、あとせっかくね営業さんに来ていただいてるので、
佐久川さんに来ていただいてるので、
はい、この久米線ブラックについていろいろとお聞きしている様子をお送りしたいと思います。
はい、
それではお聞きください。どうぞ。さあコーナーに行こうと思うんですけども、コーナーに行く前にちょっと番組についてご説明させていただきます。このその時の泡盛っていう番組なんですけども、ちょっと変わった放送形態を取ります。 まずこの番組毎週決まった時間に放送されるっていう形のレギュラー形式ではありません。
ありません。
一銘柄紹介したい青森銘柄があったら、こうやって公開収録の新会を開いて、その内容をもってまた後でスタジオ収録とかも追加して、4回分のパッケージというか4回分の番組を制作します。その4回を4週間にわたって放送します。これが1シーズン。そしてまた次の青森が決まったらまたやるみたいな形を取ります。これをだいたい1年間に3シーズンとか4シーズンというペースでやりたいなと思ってます。
頑張っていこう。
頑張っていこう。まあね、スポンサーがつくかどうかとかそういうなんかいろいろ
それも頑張ってい
こう。あるんですけども、でコーナーどんなことをやるか、まあ青森に関するコーナーをいろいろ考えてやっていこうとは思ってるんですけども、まずメインコーナー、番組タイトルにもなっているそん時の青森で、毎回酒造さんおすすめの銘柄を試飲して、みんなで試飲して、その青森はどんなシーンにぴったり合うのかとか、どんなシチュエーションの時に思い出してほしいのかとか、その銘柄にふさわしいそん時っていうのをコーディネートし認定します。そのシチュエーションとかにね、遭遇したら、あの時のあれだって思い出して、あの青森買わなきゃみたいになってもらうようなものを決めていこうっていう、このみんなで決めましょうっていうコーナーです。さあ今回記念すべきシーズン1のテーマ、泡盛ですけども、
はい、
じゃんじゃん、
こちらってラジオだから違う
こちらです。
はい、久米線酒造さんの、久米線ブラックプレミアム35度でございます。
35度でございます、はい、そして今回のそん時は、そん時のコーディネートは今集まってくださっている皆さんと一緒に決めていこうと思います。
さあ
ご参加よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてスペシャルゲスト、その久米線酒造さんより東京営業担当の佐久川徹さんにお越しいただきました。佐久川さんの好きな飲み物はコーラです。よろしくお願いします。
さすがですね、新さん。皆さんこんにちは。今日は入る第1回目に選んでいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、この久米線ブラックに関しましては、今からちょっといろいろと商品説明していくと思うんですけども、はい、和菓子の中でも、古酒の中でも結構香り高い古酒ということで、非常に県外で一番、うちの商品の中ではトップ商品になる商品になりますので、飲みながらですね。
飲みながら。
いろいろ、先ほどのその時を思い出しながらですね。
そうですね。
いろいろとやっていただければと思いますので、はい、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
ではね、まあ、みんな皆さん特に飲んでるんですけども、一応番組形式上乾杯させてもらいますね。皆さん乾杯をお願いします。せっかくなんで沖縄風にやりましょう。
乾杯でいきますか。
じゃあ乾杯の温度、はい、マイスター藤野。
別にマイスターじゃなくてもできるけどね。
マイスター風にマイスター風にお願いします。
マイスター風どんなそんなの習ったことないよ。
本当ですか。
とりあえず、まあ、沖縄で乾杯といえば、一般的に、まあ、カリーということで、おめでたい席で、泡盛を飲むときに、まあ、乾杯の挨拶としてカリーというのを、
ぴったりですね、
はい。まあ、今回第1回ということで、まあ、本当におめでたいというところもありますので、まあ、カリーで乾杯したいと思います。
はい、
はい、それでは、皆さんグラスご準備よろしいですかね。
よろしいですか。
はい、それでは乾杯しましょう。それではカリー
カリー、よろしくお願いします。これでね、喋れてもお客さんもみんな飲んでるって
言
って、
はい、
ありがとうございます。
みんな飲んでますね。
ありがとうございます、はい、今回ね、紹介するのは4号瓶、こう、なんていうんですか、曇りガラス風の黒いボトルに入った四角いね、4号瓶なんですけども、今回試飲用にはちょっとお買い得な、予算の都合とかもあるのでお買い得な一升瓶を購入して、簡単に置いてありますので、ぜひそこから皆さん、ね、飲んでください。まず我々ロックでいただいてます、
はい、
ロックね、一番なんかこう なんていうんですか、飲み慣れた、
うん、
飲み方、
うん、
なんかこれぐらいこうちょっといいお酒、まあいいお酒ですよね、になるとなんかこうマニアとしては水割りにするのがもったいないみたいな、ね、
そうそう、あんまり
気持ちが働くので、
はい、
でも普通 泡盛の一般酒って言ったら30度のことが多いじゃないですか。35度ってこうちょっと高めなところがね、なんかこう味わい深いというか、なんか面白いですよね。
そこももともと久米仙さんの狙いですもんね。
そうですね、おっしゃるようにもまさに日じゃないですけど、その一般的な30度よりもやっぱり県外でやっていくのであれば、度数をちょっと35度というところをターゲットにして、はいはい、ちょっと商品戦略で県外企画した商品になりますね。
もともと県外用ですもんね。
あ、そうですね、
そうなんだ、
はい、今広く売られてますけど、だからさっきシンさんが言ってたあの、はい、曇りガラス風って言って
た、曇りガラス風の
これはフロスト加工
あ、そういう専門用語があるんですね、はい、
フロスト加工、
だからこう境に行ってちょっとフロスト加工の巻いて、フロスト加工のあれくださいみたいな
感じ、これ高級感がやっぱりあるっていうのと、ね、あと瓶にこの指紋がペタペタつかない、なんか黒っぽいとすごく指紋がつくんですけど、そういうのがつかないので、うん、すごく置いててもすごくいい、かっこいいんです。
これ例えば、まあ、ちょっといきなりマニアックな話になるんですけども、はいはい、これ自体を冷凍してパーシャルとかもできるんですか。
可能ではありますね。
でもちょっと度数が低いかもしれないんで、パーシャルショットってこう最近10年ぐらい前にね、青森業界で始まった、そのまま冷凍して度数が高い青森を楽しむみたいなのもあるんですけど、はい、味わいとしてはなんか向いてる気がするんですけども、あ、そうか、これ43度っていう
姉妹品がある
ブラックもあるんですよね、そちらだとできますよね。
そちらは試したことあるんですけど、うん、やっぱりおっしゃるようにかなりパンチがあって、あ、より甘みをよく
やっぱりね、
あ、いいですね、
味わい出てやっぱり最高ですね。
あ、いいですね。いきなりちょっと違う商品を勧めまし
たまあでも兄弟、
そうですね、兄弟ですね、うん、
だから43度の方は、まあ、パーシャルもいいと思う。35度はやっぱりね、香りが結構命っていうか、すごく香りを前面に出してるんで、冷やしちゃうとその香りがこう、
なるほどなるほど、
出なくなっちゃうから、おすすめは、まあ、パーシャルにまで冷やさない方がいいと思いますね。
なるほど、
はい、
その時の泡盛。
久米線ブラック
35、
35度と43度の2種類があって、はい、まあ、同じボトルですよね、四角い真っ黒のボトルに、
は
い、
そうですね、パッと見ですね、実は手前どもの商品であるんですけれども、はい、ややこしくよく指摘されるのが、はい、35度は金なんですよね。
あそう、ラベルの文字が金色なんです。
見た目はパッと見一瞬では分かりにくいんですけど、はい、で43度の方はシルバーにな
ります。
普通だってちょっと高い方が金色じゃないですか。
そうなんですよ、
なんか金銀銅みたいなイメージが、
久米仙さんってなんかね、失礼な話そういうところありますよ ね、
そうですね、
なんかこうちょっと変化球で来る、はい、これは今沖縄県内の方でもちょっと気になって買いたいって思う人はお店に行けば比較的手に入る、
ね、
はい、今買えますね、
はい、ちなみにこれ実際おいくらぐらいで買える
の。これは一応希望小売価格設定としましては、はい、税抜きで1500円ですね。
1500円、はい、このクオリティのものが
そうなんです、
いいですね。これちょっと贅沢したいという時に全然手が届くような価格ですよね、
はい、リゾナブルな設定にしている関係上、うちの商品でも先ほど説明したようにやっぱり県外でのシェアうちの中でも高いのはそれも一つ言われますし、でその価格でやっぱり、まあ、見た目ですね、はい、でそれでお使い物とかにも結構使われたりもします。
確かにこれこうちょっと友達のうちとかにビーチパーティーとか遊びに行くときにふらって持っていったらちょっとかっこいいですね。
なんか高級なの持ってきた。
しかも箱に入ってますしね。
そこはもう狙いですね。
箱に入ってきてまたさらに四角い瓶を出すっていう、はい、この一アクションのためにあとプラス数百円出して
これはでも大事、でも本当にいやもちろん見た目もそうですけど中身もちゃんと古酒で、しかもこれ多分ブレンドしてるんですよね、おそらく香り系の古酒と味わい系の古酒をうまいことブレンドしてすごいいいの出してくれてる、それがまたさっきの価格でっていうのがすごく嬉しいですね、はい。
ちょっとまたごめんなさい、マニアックな話にはなるんですけども、古酒の表示っていうのが去年でしたっけ。
そう、去年の8月1日以降ですね、
しましたよね。今までは古酒って書くのにその 51% 以上古酒だったら3年以上経っていたら古酒って表示ができたんですけども、はい、去年から全部 100% 古酒、一滴でも新酒が入ってないものに関して古酒って表示ができるっていうことになったじゃないです
か。全てが3年以上。
そうすると今古酒っていう表示で販売してるから、これはもう全てが古酒の状態でブレンドしてる。
3年以上の古酒でできてます。
ちなみに前のやつもまだ前の状態のものもあるんですか。
もう会社にはほとんど残ってないんですけど、一部流通してる段階で商品はあると思うんですけども、やはり、現在の現行商品と脂質が違いますので、味はもう全然違いますね。
まあ、それも探してみるのも面白い
かもしれない。そうです。またその違いとかも同じ商品で、そういった楽しみ方もできるのが青森の特徴の一つでもありますので。
青森って今基本的には瓶の裏を見るとね、あのラベルの裏とかに瓶詰め日っていうのが書いてあって、はい、それを見てね、はい、まあ、それが今ルールですよ、
ね。そうですね。
これを見てなんかこう古いのとか新しいのとか、あ、変わる前だとか気にしながら選んでみるっていうのも楽しみ方の一つではありますよね。
そん時の青森。
はい、久米線ブラック古酒35度の公開収録新会の様子を聞いていただきました、はい。これ僕結構もともと好きな銘柄だったんですけども、富士野もよく飲んでたり。
そうですね、収録したこのお店で実はボトルキープしたり。
あ、そうなんですか、
はい、
言ってよ、飲むし飲むし。
いやいやいや、だからあえてこう言わずに今まで内緒にしてました。
これね、放送の中でも言ってると思うんですけども、一升瓶タイプと、ね、フロスト加工の四角い瓶のタイプがあって、結構ねかっこいいですよね。あれ他にこういう瓶の形はないっていう特徴的な形をしてます。じゃあ、まあ、次回また収録の様子をまた次週もお送りするんですけども、次回はね集まってくださった皆さんに飲んだ感想とか、そういうの
をイメージを
どんどん聞いて行きたいと思ってますので、
はい、
よろしくお願いします。次週もお楽しみに。そん時の泡盛コーナーでした。知っててもお酒の味に全く影響しない泡盛豆知識。宮の鶴でおなじみ石垣島の仲間酒造所の若い杜氏さんは超恥ずかしがり屋さん。
超
すごいね、声がちっちゃい。なんか悪口だな。
そん時の泡盛。
若手で頑張
ってますね。ってみたいですね。
コントユニットフラミンゴの辻本浩二です。こちらの CM で S 号の T シャツについてちょっと語ってよなんて言われてね、まあ、どうしようかな、なんてコメントしたらいいのかなとかいろいろ考えたわけですよ。まあ、T シャツについてね語るなんて今までしたことないわけでね。でいろいろ悩んだんですけども、結果的にこれいろいろ考えてもしょうがないなってなって、今 S 号の T シャツ着てぶっつけでコメント取ってます。S 号の T シャツはですね、やはりオリジナルキャラクターがいろいろあるっていうのがね、そして T シャツのタグがすこぶるかっちょいいと。うん、一回見てみて、タグ、うん、かっこいいから。本人がね、細部までこだわって作ってんのがよくわかる T シャツだと思うんですよ。こだわる人にね、嫌なやつはいないと、どっかの知らない誰かが言ったと思います。うん、そんなわけで、一回着てみたらいいと思う、俺でした。バイバイ。マニアックグラフィック T シャツブランド、エスケープゴースト。
はい、せっかくなんでね、
はい、
まあ、こういう新番組を青森の番組を始めるにあたって、なんか質問コーナーみたいなのを
できる、
作れればと思って、
はい、
収録の時にいろいろとなんか聞きたいことはありますかみたいなアンケートを出してもらってます、はい、質問コーナー上圧っていうのをね、
上圧
やろうと思います。青森っぽいでしょ。
青森っぽい。
これなんで上圧かっていうと、減圧っていうのを別にやろうと。
あ、なるほど。
軽く質問に答えるみたいなのもおいおいねやっていけたらと思うんですけども、はい、上圧、
上圧
ちゃんと答えましょう。
ちゃんと答えましょうってことですね。はい、
では質問いただいてます、
はい、
ラジオネーム STA ふみさんっていう方からいただいたもの、問題じゃないや、
問題
質問、質問なんかもう問題に答えるぐらいのドキドキ感があるんですけどね。
はい、
ベタなね、よく聞かれる マニアやってたら聞かれるような質問です、
はい、
初心者でも飲みやすい飲み方など教えてほしいかもです、
はい、
これマイスターやってるとマイスターに生まれるとこういうこといっぱい聞かれるでしょう、
まあ、聞かれますよ ね、
でも俺も聞きたいですね、マイスターがどう答えるか
難しいですよ。飲みやすいっていう表現は、うんうん、決していい表現ではあんまりないなとちょっと思ってます。
じゃあちょっと注意してきますね。
はい、やっぱり酒蔵さんは美味しいお酒を作りたいので、
そうですよね。
飲みやすいお酒、まあ。っていうのはあんまりない。ただ飲みやすい飲み方ってあると思うんで、
前提として青森を飲みにくいと捉えてるって捉えられかねない、
ね、そうですよね、はい、
でもありますよね、こう多分おっかなびっくりなんじゃないですか、慣れてないと。
そうですよね、うん、だからまあやっぱり一般的におすすめするのは、はい、今これ質問上圧のコーナーですけど、うんうん、やっぱり減圧タイプのものを、おすすめするのは。
あ、そうですか、
はい、やっぱり度数も控えめ25度とか、はい、そういうものだったりで、香りも華やかなので、はい、すごく飲みやすい、例えば、なんですよね、日本酒なんかが好きな人は結構香りが好きだって人多いので、はい、そういうとこに割と寄せたっていうか近いタイプの青森なんかをご紹介するとか。
でもさっきから僕も含めて減圧上圧言ってますけど、
はい、
何ですか減圧
そこですか、真面目に答える、はい、とこですね、上圧っていうのは普通の気圧の状態で、はい、上流するっていう状態、はい、減圧ってことは、まあ、文字の通り圧力を下げる、
下げて
ですね、うん、でそうすることによって、はい、なんでしょうね、そのもろみを、うん、沸騰させて、液体からアルコールを、まあ抽出するんですけど、その沸点が下がるんですね、
はい、
ですのでアルコールが先に、出てくる、あるいは、はい、出てきやすいので、はい、余分なものがあんまり、蒸発してこないんですかね。
その青森たる、
はい、
こう要素の部分、
要素の部分が、
うんうんうん、はい、軽くなると、
軽くなる、ですので、まあ、飲みやすい、でさらには香りの出やすいタイプのものが、蒸留されるので、
はい
はい、華やかな、タイプのお酒に仕上がると。
なるほどなるほど、それはもう初心者の方でも、はい、そこから入ってもらって、まず華やかな香りを楽しんでもらってってことですよね。でもこの今マイスター藤野が言った青森の作りの部分っていうのは、こうこのシーズン1の中でも来週再来週ぐらいで、ね、
はい、
詳しくご説明できればと思いますんで、はい、そちらも聞いてください、はい、でもう一つ質問いいですか、
はい、
ラジオネーム、カオリンさんやナベッチさんや遠藤さん、その他多数の方から、いただいた質問、
はい、
うん、なんかこればっかり聞かれたんですけども、
はい、
なんでこんな番組始めようと思ったんですか
面白いところですね
本当に知りたいんですかね、そんな
知ってどうする、
知ってどうする
って、ね、いや、それは、ね、こんな
回答上圧
ですから、ね、なんか
どっしり答えないと、
ね、
これまあまあね、本当のぶっちゃけた理由を言った方がいいのか、なんかかっこいい理由を言った方がいいのか、いや、
かっこよく行きまし
ょう、かっこよく言った方がいいですか。まあまあね、本当の理由はいろいろあるんですけどもそれをまあ裏ブログみたいなので、そのうち答えるとして、はい、我々泡盛大好きなんですよね、
はい、大好きです、
うん、僕も藤野もで、こう泡盛のファンでずっとやってると、まあ、こんな大好きないいお酒なんで周りの人に勧めたいとか、ね、こうせっかくなんで恩返しの意味で青森業界をちょっとこう活性化させて、ね、
はい、
みんなでこうハッピーになりたいみたいなことを思い始めるんですよね、うん、なんか好きすぎて、うん、
はい、
うん、でお互いこう藤野は飲み比べ会みたいなのを、ね、主催して、こう日々沖縄料理屋さんで、
あ、なんかこう月1回
勉強会みたいな、ね、
うん、そうですね、
ことをやられてたりとか、
はい、
もう僕は僕で青森と食べ物となんかこうエンターテインメントを合わせるみたいな、はい、青森トリコロールっていう名前のパーティーを開いたりとかして活動してるんですけど、
はい、
まあ、その、ね、延長線上みたいな感じで、こう皆さんに青森のことをこう紹介するというとちょっとおこがましいですけども、青森こんなに楽しいんだよ、美味しいんだよっていうのをこう知っていただくみたいな機会を作りたいなと思って、その方法としてのラジオ番組、
はい、うんうんうん、
ラジオ番組作る機会に恵まれたので、
はい、
はい、かっこいい
なかなかいい、
いいか、いい答えですか、はい、ありがとうございます。ですんで、ぜひともね、こうご縁ですから、聞いてる方とも青森についてこう我々がこう、なんて言うんだろう、この番組で青森に、ね、こう親しんで、
はいは
い、ぜひいろんな青森の味とか楽しさを知ってもらえれば、こんなに嬉しいことはないですよね。
そうですね、最高ですね。
知っててもお酒の味に全く影響しない泡盛豆知識、ニコニコ太郎でおなじみ宮古島池間酒造の社長池間太郎さんはそんなにニコニコしてない、
うん、でも
超優しい、その時の泡盛
超優しい。
ラジオリスナー群馬の兄蔵です。エスケープゴーストの T シャツはパンダやウサギなどほっこりするような可愛いキャラクターが入っているものから、ちょっとシュールなデザインのものもあって、いろんな方が楽しめると思います。そこら辺に売ってるものじゃないので、人と被らないというか、オリジナリティが表現できるのがいいですね。マニアックグラフィック T シャツブランド、エスケープゴースト。
いつものとこ、初めてのとこ、素晴らしい出会いがある、明日も楽しみだな、そん時の泡盛。
はい、始まりました新番組、そん時の泡盛です。
はい、
今ね、聞いてもらったそん時の青森って歌詞に入ってるジングル、
はいはい、
これミュージシャンに作ってもらったんですよ。
お、う
ん、ハヤテっていうケルト音楽や民族音楽の要素を取り入れたケルトポップっていうジャンルで今活動している、はい、ミュージシャンハヤテくんがなんかね、募集したらすぐ作ってくれました。かっこいいですよね。
かっこいい、うん、
で彼はなんかホンダ N ボックスとか、うん、八景島シーパラダイスのラジオ CM の音楽とか参加しているような、本当ちゃんとしたミュージシャンで、役者としてもね、なんかジブリのかぐや姫の物語とかそういうのにも出演してる。
おー、すごいね。
そして青森も詳しい人
です、ね、はい、多彩だな。
今後ともよろしくお願いします。2個目、はい、3個目も募集してます。これジングルぜひね、聞いてるあの皆さんにおねだりしたいですよね。あんまりこうお金はないもんで、あれはあれでどうかっていう感じなんですけども、はい、
まあ、アーティストの名前ぐらいご
紹介したりとかできるんで、一緒にね、はい、楽しんでもらえたらすごく助かります。
はい、
そしてまあこの機会にぜひ紹介したいんですけども、この番組の BGM とかテーマ曲とかエンディング曲とかも、この全体的にあの音楽を楽曲提供してくださってるのが、もう沖縄ですごい有名なミュージシャンなんですけども、
はい、
琉球ポップスユニットリューティー
ってい
う2人組、
はい、
の音楽を使わせてもらってます。結構もう向こうではって、沖縄の人たち聞いてるともうみんなリューティーって、まあ、聞いたら分かるんでしょうけどね、結構大物なアーティストの曲をね使わせてもらってるんですよ。もうそれだけでだいぶ雰囲気がね、バンドとしての格が、ね、上がってるんですけども、はい、うん、ありがとうございます。
その時の泡盛。この番組は制作泡盛トリコロール、制作協力 T シャツブランドエスケープゴースト、銀座沖縄料理島豆腐、音楽提供琉球ポップスユニットリューティー、そして協賛一歩進んだ泡盛作り、久米線酒造株式会社、以上の方々の力添えでお送りいたしました。番組では青森に関する質問や疑問、小ネタ、新富士野に聞きたいこと、
聞きたいこと、我々に
言っておきたいこと、
言っておきたいこと、
などなど何でも皆さんの声を募集しています。
募集してます。
宛先はメールで awamori@fmnaha.jp、 全部小文字で awamori@fmnaha.jp です。
はい、でどうですかっていうのもねなんですけども、始まりました。
始まりましたね。
その時の泡盛、今後ともねよろしくお願いします。ということで、あ、まだ言わなきゃいけないことがあった、番組の情報ですけども、Facebook、Twitter 等々でいろいろ発信していきたいと思います。アーモリトリコロール、主催がアーモリトリコロールっていう名前でやってるんですけども、はい、アーモリトリコロールで検索していただくと Facebook ページや Twitter で、に当たると思うんで、そちら登録していただけたらありがたいです。そちらでね、また次 の、 あの放送日でしたりとか、次また試飲会やる時でしたりとか、そういう情報は発信していきたいと思ってますんで、よろしくお願いします。ね、大変ですよ、こう素人がこういう番組をやろうとするとね。どうですか、どうでしたか。
いや、このラジオもいいですね。あの泡盛飲みながら、
飲みながらいい、ね、そこがね我々の強みですからね。なかなかないですよ、素人がこう慣れないお仕事をやるのに、さらにお酒を飲みながらねやるっていうの
は、素人だからこそできるでしょ。お仕事の人たちはお酒飲みながらお酒飲みながら
ね。みーちゃんこの後別の仕事に行くんだよね。
そうなんですよ。
大丈夫なの飲んで。
これはいいです。
じゃあいい仕事ができると思いますね。
美味しいお酒は酔っ払わないです、ね、悪酔いしないですね。
いいですね。じゃあもう 1,2 杯飲んでから行きましょうね。じゃあエンディングですけども、泡盛愛を叫ぶっていう、あのいろんな方々にこう酒場にお邪魔したりとか、いろんな泡盛イベントに行って、まあ、そこに来てる方たちに泡盛に関するこう愛を、泡盛に対する愛情を叫んでもらってこうご紹介できればと思ってます。今回は先にお知らせして、あの放送している収録、あの公開収録試飲会にいらしてたお客さんたちに愛を叫んでもらってるんで、それをご紹介しながらエンディングとします。また来週、2回目の放送は同じこの曜日この時間でお送りしますんで、ぜひとも聞いてください。4回目まで第1シーズンとして放送します。じゃあよろしくお願いします。どうもありがとうございました。また来週
したっけね。
目線ブラック美味しかったです。また飲みます。通販で買いました。
シュングルマンの遠藤です。泡盛大好き。
泡盛最高でございます。
泡盛ブラック、いろんな飲み方ができて美味しかった。
泡盛最高。
スイーツ超スイート、今日は美味しかった。はい、スイーツタイム。Thank you。
クメセンブラック、シャープでエッチな味わい、最高。青森最高。
映画監督の菊池武雄です。 T シャツって着ると気分がその T シャツによって変わりますよね。 S5 の T シャツは着るたびに楽しくなって、とにかく街に出たくなる。僕が映画撮る時もキャラクターのことを考えて、あ、このキャラこういう T シャツいいんじゃないかっていうところで、いつか S5 の T シャツをいい感じで使いたいな。マニアックグラフィック T シャツブランド、エスケープゴースト。
今夜のお酒がうまくなる新感覚泡盛バラエティー、その時の泡盛がスタート。ファーストシーズンのテーマ泡盛はクメセンブラック。この香り高い泡盛にぴったりなシチュエーション、その時を MC 新と泡盛マイスター藤野がコーディネートします。新番組その時の泡盛ファーストシーズンは11月21日から12月22日までの4週間、月曜日夜7時から放送です。